今日は兵庫県弁護士会姫路支部加藤弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は最近問題になってます、はい、特殊詐欺についてお話ししたいと思います。
特殊詐欺って何でしょうか。
はい、特殊な詐欺のことなんですけども、はい、警察庁が定義していますのは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく欺罔し、騙しという意味ですけども、うん、はい、指定した預貯金口座への振り込み、その他の方法によって不特定多数のものから現金などを騙し取る犯罪の総称を特殊詐欺としています。
ちょっとイメージしにくいんですが、はい、具体的にどんな詐欺なのか教えてもらえますか。
はい、振り込め詐欺とか、はい、オレオレ詐欺はご存知でしょうか。
はい、もうこれはね、はい、ちょっと話題になってますからね、はい、
これらの詐欺を、特殊詐欺の代表的なものとはされてます。
なるほど。ではこの特殊詐欺による被害、最近増えてるんでしょうね。
はい、とても増えてます。
はい、
警察庁のまとめによりますと、2014年の特殊詐欺の認知件数は13,371件で、はい、被害総額は約559億円にも上り、うん、過去最悪の被害総額となっています。5年前の2009年の認知件数は6,888件で、うん、被害総額も約112億円でしたので、今年は認知件数も倍増となり、被害総額は約5倍も増えていることになります。
すごい被害額ですよね。
はい、そうですね。
どうしてこんなに多くの方が騙されてしまうんでしょうか。
はい、特殊詐欺の特徴的な手口として、劇場型勧誘という手法を駆使してきます。
うん、
この手口が極めて巧妙なために、騙される人が激増していると思います。
劇場型勧誘ってどんな手口なんですか。
劇場というのは漢字で、シアターの方の劇場に書きますけども、ね、はい、劇場型勧誘というのは、複数の業者が役回りを分担して、パンフレットを送りつけたり、電話で勧誘したりして消費者があたかも得をするように信じ込ませて、実態不明の金融商品などを買わせる手口を言います。
うん、
業者同士は裏でつながっており、しかも電話口では実在の公的機関や大手企業名を語るなどして信用を高めようとしてきますので、はい、要注意です。
もう少し具体的に教えてもらえますか。
はい、具体的な手口はこんな感じです。
はい、
まず、消費者の自宅に、A 社のパンフレットや申込書が、封筒で発送されます。
はい、
するとその後、勧誘業者である B 社が、こう言ってきます。A 社の封筒は届いていないか、A 社が販売している未公開家具は大変価値があるが、封筒が届いた個人しか購入することができない、
はい、
代わりに買ってくれれば権利を高値で買い取るとかですね、あとは代理で購入してほしい、謝礼を支払うなどと言って電話で消費者に A 社との契約を進めてきます。で、消費者は初めのうちは B 社の話を信用しませんが、うん、何度も勧誘を受けたり、複数の事業者から価値のあるものなので高額で買い取ると勧誘を受けたり、あとは公的機関を語る何者かから電話があって、 A 社は信頼できる会社であるなどと説明されるうちに信用してしまい、お金を支払ってしまいます。で、そして結局 A 社 B 社ともに連絡が取れなくなり、実質紙切れとなった証券だけが消費者の手元に残り、ようやく騙されたということに気づかされるという手口です。
そんな話にどうして騙されてしまうんでしょうかね。
はい、そうですね、これらの業者は組織的にシナリオを綿密に作ってきます。
はい、
あとその芝居も迫真性に富んでいて、うん、本当に演劇のように仕上げて騙してきますので、信用してしまう人が多いようです。
怖いですね。
そうですね。
特殊詐欺の被害に遭いやすいのはどういった方なんでしょう。
はい、高齢者の方、しかも女性の方が多い傾向にあります。
あ、そうなんですね。
平成24年の警察庁の調べでは、はい、特殊詐欺の年齢構成については70歳以上が5割以上、60歳以上が約8割を占めています。しかも性別については女性が7割以上を占めているという特徴があります。
そうなんですか。
はい、
なぜ高齢者の方の被害が多いんでしょうか。
はい、高齢者に被害が多いというのは、やはり高齢化社会に伴って一人暮らしのお年寄りが増えたということがあると思いますし、
はい、
高齢者の方が資産を持っている比率は高いため、うん、詐欺業者のターゲットになりやすいという側面もあると思います。
では特殊詐欺に引っかからないようにするためにはどうすればいいでしょう。
そうですね、特殊詐欺の多くは、電話勧誘です。
はい、
見知らぬ電話には出ないというのが一番かもしれません。ナンバーディスプレイ付きの電話を設置しておくことをお勧めします、
はい。
あらかじめ電話番号を確認できますので、見たことのないような先からの電話はとりあえず出ないという習慣をつけましょう、
はい。
特に0120とか050で始まる番号は注意が必要ですし、東京03とか大阪06でかかってくるような心当たりのない電話も危ないと思います。
なるほど。
留守番電話機能がついていると思いますので、
はい、
本当に大事な電話であれば、留守電に内容は吹き込まれるはずです。
そうですね。
不用意に電話に出ないというのが詐欺に引っかからない第一歩と言えます。
でも誤って電話に出てしまう場合もあると思うんですけれども、はい、その時何か注意する点ありますか？
先ほどからの劇場型勧誘という手口をお伝えしてますように、
はい、
複数の会社などからいろいろと電話がかかってくるという手口を覚えておいてください。
そうですね。
売りつけてくる商品はコロコロ変わりますが、
劇
場型という手口は共通していることが多いです。あとはお金を現金で宅配便に預けて送ってほしいとか、
はい、
郵便局のエクスパックに入れて送ってほしいとか言ってくるのも典型的な特殊詐欺の手口です。宅配便やエクスパックでお金を送ることは禁止されていますので、
はい、
そのような送金方法を依頼してきた時点で怪しいと思っていただいて結構です。
なるほど。不用意に電話に出ないことやお金を現金で送ってしまわないというのがポイントですよね、
はい。
でももし何か買わされたり契約してしまった場合はどうしたらいいでしょうか？
特殊詐欺は相手の実態を把握するのはとても難しいことが多いです、
はい。
一人で悩んでいるのではなく、とにかく被害に気づいたら早めに弁護士会で法律相談することをお勧めします、
はい。
兵庫県弁護士会姫路支部では消費者被害については無料で相談を受け付けている日もありますので、ぜひ相談してみてください。
はい、わかりました。今日は特殊詐欺について加藤弁護士にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。